もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるな。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。皆さんこんばんは。今日も聞くだけで身も心も整っちゃう時間がやってまいりました。唐突なんですけど、まあ、普段の自分の口癖とか、どんなことを喋っているのか、まあ、そんなことを考えたり、まあ、意識してみたりすることって皆さんありますかね。実はですね、今回、ラジオをね、僕、まあ、何ヶ月かやってきた中で、改めてね、自分の音声っていうのを聞いてみたんです。今までね、自分の声があんまり聞きたくないっていうのもあったりしてたんで、自分の声を敬遠してたところもあるんですけど、どんな風に喋ってんのかなと思って、自分のラジオを聞いてみたんです。で、そしたらですね、まあ、普段話している内容さることながら、口癖っていうのがあるんだなっていう風に感じました。で、自分の話していること、まあ、これ客観的に聞くってことなかなかないじゃないですか。まあ、でもね、自分のその声っていうのを客観的に聞いてみたときに、そこに、なんかいろんな思い癖であったりとか、習慣であったりとか、いろんなものがそこに載っているんだなっていうことに、なんか改めて気がついたんですよ。で、ね、まあ、どんな風に自分が言葉を使っているんだとか、こんな風な口調で話すんだ、こんなテンポとか、こんな間合いで自分は話しているんだとか、まあ、なんかね、今までと違う感覚の気づき、それがあったんです。まあ、なかなかですね、自分の言葉を客観的に聞いたりとか、することはないのかなとは当然思うんですけれども、何気に、こういうふうに自分の、声を改めて聞いてみるっていうのは、いろんな気づきとかにつながるかなっていうところもありますんで、皆さんね、その辺やってみるとどうかなっていうふうにも思いました。まあ、そんな風にね、自分の言葉を聞きながら、自分の癖に気づいたり、自分の思い方、それを顧みたりする。これなんか新鮮でとても良い気がいたしました。なので、ぜひ機会があったら、そんな時間を皆様も作ってみるのも良いのではないかなっていう風に思います。そしてですね、今日も始まります。聞くだけ整う言葉のセラピー。まあ、僕の話であったりとか、ゲストさんのお話、それを自分ごととして照らし合わせて聞いてみていただきたいなっていうふうに思います。まあ、そうすることで、まあ、いろんな気づきであったりとか、自分を変容させていく、そんなふうにつながると嬉しく思います。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする、夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。皆様、改めまして、こんばんは。今日もですね、ゲストさんをお呼びしております。で、今日のゲストさんはですね、まあ、クライアントさんでもあるんですけれども、幅広くですね、アーティスト活動をされていらっしゃる、まあ、藤木かおるさんっていう方でして、まあ、僕は、かおるんっていうふうに呼んでます。はい。では、かおるんです。こんばんは、かおるん。
あ、こんばんは、かおるんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そう、カオルンはですね、本当に多彩な方でいらっしゃって、ね、木工、木を扱ったりとか、ね、絵を描いたりとか、まあ、いろんな作品を残されてきたりとか、まあ、この辺は後ほどいろいろお話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、僕がですね、すごくもうヒットしているところはですね、カオルンはね、仏像を彫ったりするんですよね。
はい。そう。はい、彫ってますね。
はい、僕初めてです。仏像を彫ってる方とか、あとほら、それ以外に、神社の神楽の修復
ああ、おみこし。
それもしてるって。
あ、自己中腹。おみこしの中腹とか、はい、ご神教、鏡のお磨き直しとか。
はい。
ですね。
そう。僕ね、これ初めて聞いたんですよ。そういうのやってる人がいるっていうこと。まあ、当たり前っちゃ当たり前なのかなと思うんですけど、まあ、そういうご神事に関わるようなことも受け負っているっていう、なんか、僕にとってはかなり新鮮な、ね、お話だったんで、まあ、そういう話もね、ちょっと今日いろいろお聞きしながら、どんな世界観があるのかっていうのも引き出していきたいなっていうふうに思ってるんですけど、
はい、
そもそも、話をね、前に聞いたときに、昔、うん、お医者さんになろうとしてた時期があったって言ってたじゃないですか。
もう、すんごい昔ですよね。学生時代。
学生時代ですよね。
中学、高校の頃かな。はい。
ね。ね、今からまあ結構前の話でしょうけれども、うん、
はい。
ね、お医者さん目指すってことは、何気に頭いいんすねっていう。
いや、目指すだけですからね。
いや、僕、なんだ、目指そうっていうふうにも思えない。まあ、学力的に無理だろうとかね。はい。やっぱ学力ないと無理だからね。
はい、まあ、確かにね。はい。
ね、
独特の世界やと思うんですよね。はい、ね。勉強の点数を上げる世界っていうのはね。
ね、まあ、それでいい点もね、はい、きっと取ってたんでしょうし、で、なんかそういうふうにお医者さんの勉強をしていたカオルンが、
はい、
今やってるのはアーティストじゃないですか。
そうですね。はい。
ね、なんかそのお医者さんを目指していたところからアーティストになるっていうふうに決めたきっかけみたいなのって何かあったりするんですか？
分からないです。なんか勉強が嫌になったんです。高校のある時。
ある高校のある時医者目指してたのに勉強が嫌になった。
嫌になりましたね。
で、スパッと勉強をやめた。
やめました。
で
も、もともと絵を描くとか、そういうのは好きだったので、
はい。
じゃあ、芸大行こうかってなって、高2かな？
うん。高2。
はい。
芸
塾っていうんですかね。まあそういう芸大とか行く人向けのとこがあるんですけど、うん、まあそこに行って、はい、まあ無事、芸大にっていう感じです。
入った。
はい。
あれっすよね。医者目指してて辞めて芸大っていうさ。
はい。
ね、芸大ってのも何気にハードル高そうな感じがね、するんですけど。
やっぱ
優秀なんだね。
器用な部分はあったかもしれへんですけどね。
ね。
でももともと好きだったので、
そうっ
すね。それはあまり抵抗なく。
抵抗なく。
受けました。
芸大に入れた。
はい、
ああ、
はい。
で、芸大入って、芸大卒業して、そこからアーティスト活動始まっていくわけじゃないですか。は
い、いや、それがね、
違うの？
作れなかったんです、自分の作品。その後は、職人生活が始まるんです。は
い、お、職人生活、どんな職人生活ですか？
文化財の修理修復とか、あと、細密レプリカ作ったりとか、
うん、
レプリカって博物館とかに行ったら、複製品って書いてるのあるじゃないですか。
ああ、あります、あります。
本物みたいな。まあ、あれは実物を横に作っていくんですけども、はい、まあ、そういうのを作ったり、あと、まあ、修理修復ですね。
で
そういうのとか、まあまあ、いろいろしましたけど、メインはそっちの文化財ですね。
すごいですね。文化財って多分僕ら博物館とか行ったら必ず目にするわけじゃないですか。
はい。はい、
ね、要するに、カオルンが、作ったレプリカというか、それを僕らは見ていた可能性があるってことですよね。
結構ね、何十年もやってたから、多分あちこちにあるんですよ。はい、重要文化財とか。
お、
結構有名な、土偶とかもやってましたんで、はい、まあ皆さん、目にしてるかと思います。
有名な土偶とかを作ってたんだ、本物そっくりに。
そうそうそう。あと本物の足が欠けてるけど、うん、おそらくこうであったやろっていうのを、まあ、複製じゃないですけど、まあ、修復としてつけたりとかですね。まあそういう、まあ、いろんな多岐にわたりますね。
すごいっすね。なんか普通に聞くだけでそれめちゃくちゃすごいことなんじゃなかろうかと思うんですけど、まあ、カオルンからしたら普通な感じですよね。
いや、そんなんするつもり全然なかったんですよ、もともとは。 全然、うん、あの別に文化財とか好きとかもでもないし、うん、歴史も全然苦手やったし、
うんうん、
なんですけどね、
はい、
あのポッと行ったアルバイト先、もともとはで、うん、文化財の方にまあを始めるっていうので、まあ、そのタイミングで入ってそこからずっとあの、はい、やってましたね。そのまあ、いろんな形でその仕事に携わってきた感じです。
あら、すごいっすね。ね、でもこういうのもあれじゃないですか。ね、あのやっぱ得意不得意とか上手にできるできないっていうのもあるのかなって、ね、思うんですけど。
それはあると思います。はい。
ですよね。いろ
い
ろ、
はい。まあ、あのねえ、うん、いろいろありますよ。
そうっすよね。
で、なんか
それを、
はい、
うん、それをずっとやっててその後海外行ったんですか？
そうですね。なんかあの海外行きたいっていうのは夢だったので昔からの。
はい
はい。20いくつや28ぐらいの時に行きま、なんかあっちこっちいろんなところ行って、まあ最終的にはまあフランスに行ったんですけどもね。
ああ、フランスでもアーティスト活動をやってた。
まあ、やってましたね。あの、焼き物とか、あと、あの、はい、小さい子供のアトリエとか、お絵描き教室じゃないんですけど、はい、まあ、幼稚園の中で、折り紙教室とか、はい、まあ、アトリエみたいな形で、やったり、うんうん、まあ、自分の作品を、まあ、あの、焼き物ですね、を作ったりとかはしてました。
メインは結構焼き物が多かったんですか？
その時、焼き物にハマってました。
へー。で、それを海外でやって、
はい、
で、要するにいろんな展示会とかも、そういうとこ出したりとかもしてた。そう
ですね。まあ、小規模なものですけどね。
はい。
はい、やってました。
やってて、で、はい、なんかそういうのやってきて、ね、アーティストの世界って僕、はい、ね、なんか、あの、自分がアーティストじゃないんで、当然、なかなかどういう世界観がとかってわからないんですけど、
はい、
なんかそういうアートを残していくって、ね、そのどういう世界観、独特なものがあるのかなって思ったりもするんですけど、その辺ってどういう世界観で作品を作っていたりするんですか？
いや、何も考えてないんですよ。
何も考えてないでできちゃうんだ。
いや、ある時これが作りたいって思っちゃうんですよ。そしたらスイッチが入って、はいはい、うわーって作るんです。で、あの、出来上がった後はって気がついたら、あ、こんなんできたわ。
何それ。最近にイメージとかがないあるわけじゃないんですか？
いや、イメージが来る時もあるし、イメージが来るから、はい、むっちゃ作りたくなるんです。
ああ、なるほど。で、あれですか、一つの作品って作るのに、まあ、物によって、あの、はい、当然違うと思うんですけど、やっぱり時間ってかかるものですか？
はい、あの、ものすごい短期間でできるのもあります。あ、それの方が多いかな。はい、なんかスイッチが入るのを待って時間が長いですね。
あ、それはいわゆるなんかスイッチが入ってゾーンに入ったから、もうものすごく作業が進むとか、そんな感じなんですか？
そうです。だからもう夜、あの、寝るのとか食べるのとかも全部忘れて作っちゃうんですよ。
なんかそれも聞いたりしますけどね、アーティストさんって集中すると寝食忘れて作り続けちゃうみたいな。
すごい、24時間集中してて、あの、立ち上がってそのままフラフラっていう時もあったりしました。
すごい集中力なんだね。
でもなんかもうそれでスイッチ切れたら、もうええわってな、なんか気が済んでますね。
へえ、すごい。で、それで海外行ってそういう活動してて、日本に帰ってきて、
はい、
で、また作品作りとかもやって
た。そうですね、今はやってますね。
ね、今あれですよね、はい、あの、ギター作ってるって聞いたんですけど。
なんかね、半年ぐらい前にのスイッチと言いますか、まあ、きっかけがあって、
はい、
作ってみたらハマってしまいましたね。
ハマってしまった。
はい。
ね、なんかそのほら、音楽もしてて、ね、弾き語りとかもやったりとかたまにしたりもしてる。
まあまあまあ、遊びでね。はい、
遊びで。はい、だから音に関しては結構やっぱ昔から、まあ、好きというか、そういう環境で育ってきたって感じですか？
いや、環境は別に普通の田舎のお家なんですけど、 多分、はい、あの音に色がついてるんですよ私。
あ、共感覚ってやつ？
共感覚、そう。あ、音とか、そうですね、アルファベットとかにも色がついてて。
それすごいな。
そうなん、漢字にもついてるんですよ。だからなんか、それでなんか音っていうよりも色なんです。
それちょっと聞いてみたいんですけど、
はい、
例えば漢字、この漢字は緑色に見えるとか、そういう風に見えるものなんですか、その色ってのは。
見えますね。あと辺と作りとかで色の組み合わせができてるんです。
ちょっとそれすごい興味があるけど、これたまにね、いるんですよ、はい、記憶感覚の人。
だから電話番号とか昔は、もう今はね薄れましたけど、風景が出るんです、うん、電話番号を見たら。
へえ。
でその風景で覚えてるから、
はい、
実はあの英単語ってあのあんまり苦労せずに覚えちゃってるんですよ、色で。
ごめんなさい、意味が分かんないですけど、色で英単語が覚えられるっていうのが、
そう、
ちょっとなんか謎すぎます、僕にとっては。
だから教科書の語色とかが分かっちゃうんです。
語色って何ですか？
なんかアルファベット間違えて印刷してる時に、
うん、はい、
なんかざわっとするんです。いつものこの単語のはずやのに、いつもと違う。
違う。うわー、すごい。全然、認識がまるで違うんですね。
違いますね。でも、ただ、22歳ぐらいまでに、すごいそういうのは使えてたんですけど、最近はなんかもう、あまり使えてないですね。は
い、ああ、まあ、使えてない。でも、あれですか、わ、うん、かるんですか、見たら。この感じの色が。
それはわかります。はい。昔ほどではないですけども、色ですね、全部。色と奥行きみたいなのが見えるんです。
それもあれですかね、やっぱアーティストっていうところのその何と、まあ、ある意味能力っていうか、そことその特殊な能力っていうのはつながる感じあるんですかね。
どうなんでしょう、あんまり考えたことはないんですけども、色は得意かなとは思いますね、はい、
だから絵描いたりとかそういうのも得意っちゃ得意なんですね。
そう、だからこの色の隣にはもう絶対これとか、なんかあるんです。その自分の中の風景になるかっていうところです。
ほほほほ、いや、ちょっとこの辺今度個人的にいろいろ聞かせていただきたいと。
はい、まあ、ぜひお願いします。はい、
思います。で、色ってそれぞれ特有の周波数って出してると思うんですよ。
多分ね。
多分、
はい、
そう、 色特有の波長っていうのがあって、はい、例えばピンクだったらなんとか周波数、ヘルツ度とか、なんか結構カオルンって波動とか周波数のこととかで興味あったりとか、そういう話ってね、
割とね、しましたね。
うん、話してると出てきますよね。
はい、
あれですか、そういう視点で。
理屈は分からへん、理屈は全然分かってないんですけど、
うん、
感覚なんです、体感なんですよ。
そう、理屈はね、多分後からついた学問的なところかなと思うんで、感覚的なところのその周波数とか波動って、うんうんうん、ざっくりどんな感じかとかって話したりすることできます？
なんか安心感があるとか、
はい、
もっと落ち着く、その安心感よりも落ち着くところとか、なんかチャクラがあったら対応するチャクラが違う気もするし、
うん、
なんか関係あるんやろなとは思いますけど、それ以上は分からないですね。なんかこれ好き、その時その気分でこれ好きっていう、そういう本当に感覚ですね。
感覚なんだ。
あ
れ、ほら、ギター弾いてるとチューニングとかってしますでしょ？
はい
はい、これ、まあ、僕やったことがないんでわからないんですけど、これも周波数合わせじゃないですか。
はい、そうですね。
はい、で例えばこの間言ってた440Hz がなんとかかんとか。
440そうっていうのが一般的やけども、うん、ジョン・レノンはなんか432やとかで、私が好きなのは428だとか、うん、あと木に、日本家屋やったら例えば木に反響する、一番木と合うのが417とか、いろいろなことは言われてるんですよね。今実験中なんですけどね。 だからそういうふうに音楽してる人もいますしね。あえてね、チューニングを。
そうですよね。はい、要するにチューニングをそれに合わせるっていうことは、例えばジョン・レノンが 432Hz にチューニングを合わせるってことは、はい、432Hz に何かしらの効果を、こういう効能っていうか効果があるであろうっていうことでチューニングするってことですよね。
多分知ってはったんでしょうね。あの体感で分かってた、愛と平和を歌ってた人やから。
ね。
なんか、何かしら感じるものがあったんちゃうかなと思いますね。
ですよね。そこが分かって、何かしら分かって感じ取っているからこそ、そのヘルツを選んでいるっていうふうにも取れますよね。
はい、そうですね。
なんとなく、なんとなく。
うん、そんな気しますね。
はいはい、ねえ、でもそっか、ヘルツによってそんなに何かが違う、僕は音の違いも多分わからないんじゃないかなってねえ、
で
もね、思っちゃったりもしますけど、
なんか違いますよ、やっぱり。あ、そうなんかしか言われんのですよね。それ以上は私もわかんないですよね。
まあ、なかなかね、感覚的なところって言語化が本当難しいですからね。
難しいですね。
うん、ね、でもなんかほら、あの この間お話ししてたので、はい、なんだっけな、あのギターが、
はい、
年月を追うごとに音色が変わる、はい、音色、音が変わるっていうことを聞いてたんですけど、あの
自分で例えばこう作ったばっかりのギターっていうのは新しいアップがしてるんですけど、
はい、
その1年後とかには自分の欲しかった音になかな向かっていってるっていうか、だんだん自分の、うんうん、欲しい音に近づいていってるってやっぱ聞いたりするんですよ。
はい。
だからじゃあその人の持ってる周波数に気が馴染んでいくのかなとか、そこもまだ実験中ですよね、私もね今。
うんうんうんうん。なるほど、ね、
あの振動で多分気が、そういう風な、なんかなっていくんちゃうのかな。
木が何かを覚えていくんですね。
そうそうそうそう。木が新しい振動を学習していくというか、まあ落ち着いていくというか、最初はボンドも張り立てやし、塗装も仕立てやし、
はいはいはい。
はい、木としてはなんかこうショックなんですよね。バーッとこう切られたり削られたりして、ボンド塗られたり。うんうんうん、
はい。
で、それがまあ形として落ち着いて、ある周波数っていうか、まあ、持ってる人の意識もそうなのかな、うん、意識ももしかしたら周波数かもしれないですけど、まあ、それを、
そっか、
をなんかそう身につけていくっていう感じになるかもしれないです。
なるほど、ね、
でも分からないです、詳しいこと、はい、
まあ、そうね、分からないことだらけですからね。まあ、ただ、ね、言えることはその人聞く側の持っているそれ独特の、はい、あの雰囲気とか、はい、まあ、波動とかエネルギーとか、はい、ね、いろんな表現ありますけど、絶対乗りますって、それがそうですよね、はい、馴染んでいくっていう、はい、だから弾く人にとってはギターと自分が一心同体的な感じで演奏をしていくっていう、奏でていくっていう感じなのかもしれないですね。
そうかもしれんですね。なんか本当にね、音ってありますからね。で、まあ、そ
う、うん、で、まあ、
はい、
あれじゃないですか、あの僕らもこれ僕がやっている仕事の性質上ですけど、増幅器ってそれぞれヘルツが違うわけですよ。
ほう、
はい、あの例えば心臓だったら何々ヘルツを刻んでるとか、肝臓だったら十何ヘルツとか、はい、まあ、今ちょっと適当に言ってますけど、
はい、
で僕はあの、まあ、メルマガも出してるんですけど、あの、はい、臓器はオーケストラだっていう風に言ってるんですよ。
なるほど、
はい、そう、臓器がそれぞれヘルツが違って、で例えば心臓はバイオリンでとかね、はい、肝臓は例えば何、あの、わかんない、あのチェロでとか、なんかそういう、あの、あの体はオーケストラであるっていうのを勝手に提唱していて、でじゃあその指揮者は何なのかと思った時に指揮者は魂だみたいな、そんなね、はい、あのスタンスで、あの体 を僕は捉えていて、 なので、まあ、これヘルツが出てるっていうのはもう証明されているものなんで、そのヘルツの誤作動が体の不調にっていう のもこれも結構言われていて、
うん、今不協和音的なやつですかね。
そうそうそう、それが、いわゆる波動医学っていうやつでございます。
あ、そうなんですね。今初めて知りましたよ、
はいはい。まあ、この辺また今度詳しくお話します。まだゆっくり、
はいはい
はいね、まあ、そんなこんなでちょっと、ね、時間も押してきちゃって恐縮なんですけど、
はい、
僕ですね、最後に皆さんに聞いていることがあるんですけど、はい、大切にしている一言、これちょっともしカオルの中であったら教えてもらってもいいですかね。
大切に、10年15年ぐらい前にある人に、人物とか知り合った人物に言われた言葉で、
はい、
自分の目の前のに見えてる道は、
はい、
自分の鏡だっていう言葉があって、うんうん、で、はい、その時はね、結構もう踏んだり蹴ったりの毎日で、んなわけあるかいって思ってたんですよね、はい、反発してたんですけど、
はい、
はい、ほんまそうやなと、最近はしみじみそれを思い出してます。
あ、
しみじ
み、あ、なるほどね、はい、要するに自分の目の前に映るのは自分が映ってるから、それをどう扱っていくか、そんな感じの言葉ですかね、これはね。そ
う、なんか自分の状態っていうのがもう目の前に現れてくる。
なるほど。
現象として、
うんうん、
っていうのをちょっとこう、ね、はい、気をつけてるっていうか、まあ、しみじみしてます、
うんうん、なるほどね。まあ、そうなるとね、誰かがどうとかこうとかっていうことじゃなくってことですよね。
はい、そうなんです、はい、
ね、自分を顧みるっていうことの大切さ、まあ、それを教えてくれるような言葉なのかもしれないですね、はい、なるほど。これちょっとすごく大事な言葉かもしれないんで、ね、まあ、僕も常々これ意識しているつもりでしたけども、はい、今日からまた改めてこれを意識して、まあ、
私も、はい、
はい、思った次第でございます。
ありがとうございます。
はい、ね、まあ、そんな感じで、まあ、ちょっとね、いろんなお話を今日聞けたんですけれども、まあ、こういうね、鏡だ、ね、目の前の道は鏡だとか、ね、まあ、体はこんな波動がどうとか、まあ、いろんな話が繰り広げられましたけれども、まあ、なんかね、その辺も一つの参考になるような要素が皆様に伝わるといいかなっていう風な感じがしております。はい、まあ、今日もですね、今日はいろんなお話を聞けて、カオルの世界観もいろいろと伝わったのかなっていう風に思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、皆様いかがだったでしょうか。ね、今回カオルンの話を聞いて、まあ、本当意外な側面、本当あるもんだなっていうのをつくづく感じた次第です。で、まあ、本当クライアントさんでいろんな話もしてきたんですけれども、まあ、カオルンの、まあ、考え方とか、仏像掘るとか、もうね、僕も仏像掘ったりテーブル作ったりとかちょっとやってみたいなって思ってるところもあって、本当にこの辺がすごく興味深くってですね。で、いろいろね、それでアーティストやっているんだけど、実は偉大に目指してたなんて、このギャップが僕なんかすごく面白いなっていうふうに思ったんです。で、こういう持ち合わせの時にね、いろいろ話してたんですけど、医者っていうのはね、命を助ける人だ、そしてアーティストっていうのは命を作品に吹き込む人、まあ、こんなフレーズがちょっと出てきた時に、あ、なんかここすごくポイントだなと思ったんですよ。命って何なのかなと、この命を真逆の立場から扱うそれぞれの仕事の話、そこを目指していたっていうことで、今は命を吹き込む仕事をしている、なんかそこが命に向き合うっていうことの、なんか大切なところを、まあ、僕なりに気づかせてもらったのかなっていうふうに感じました。まあ、そんな感じでですね、もう今日もカオルンのお話聞かせていただきました。ありがとうございます。カオル、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日も皆様ご視聴ありがとうございます。